もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン、はい、テレフォン人生相談です、はい。最初に年齢を教えてください。
60歳です。
60歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
60歳。
はい。お子さんは？
2人男の子がいます。
何歳でしょうか？
35歳と33歳。
はい。それで、今、お二人で住んでるの？それとも、お子さんと一緒？
二人です。
はい。わかりました。で、どんな相談ですか？
私の弟のことでご相談したいんですが。
はい。はい、弟さん何歳？
54歳だと思います。はい、ですね。
はい。
ギャンブルにハマっておりまして、母親はそれを認めています。
母親が認めているってことは、どういうことですか？は
い、行っていいよって、気晴らしに行きなさい。
ああ、そういうことですか。
そして食べるものがないから持ってくるように言われて、
はい、
食費とかを3日に1回ぐらい行って、
はい、
で温泉に1週間に1回今は連れて行っています、
はい、
そして困っていることは、
はい、
もうこれもうずっとこういうことが続いているんですが、うん、お金がないっていうことで手伝っているんですが、
手伝っているというのはあなたが毎月いくらかずつお金を弟に、
お金、最初はお金でしたが、もうお金はあれなギャンブルの方に行ってしまうので、食料品と母親の服とかちょっとした洗剤とか、
あ、要するに物であげてるということですね、
はい、そうです。
ギャンブルにならないよね、
はい、
でこのギャンブルっていうのは具体的には何ですか？
パチンコです。
パチンコですか、はい、
はい、それで本人がイライラしてまして、
本人っていうのはギャンブルをしてる弟さんですね、
はい、イライラしてまして、
はい、
私に怒って脅して、思うように行動させようと思っているんだと思うんですが、
脅してというのはどういうふうに？
もう汚い言葉遣いで、
はい、
すごいもう私はうつ病になったり、偏頭痛で月に1回寝込んだりするんですが、
つまりあなたはうつ病になったりって言ったけど、あなた病院に行ってお医者さん
と？病院には行ってないです。自分でうつになってるなって思います。
自分でうつになってるということですね、はい、はい、
で主人に対しても最近はちょっとこう乱暴な言葉で電話をかけてきます。
はい、乱暴な言葉っていうのは具体的にどんな言葉ですか？
殺すぞとか。
殺すぞってのはあれね、お金出さなきゃ殺すぞってことですね。
そうですね、はい、その時はそうでしたね、はい、
はい、
それとかそういう類の言葉を言ったり、
うん、
もうその場ではおられないので、ね、私ちょっと後ろに引くと追っかけてきて怒鳴って大きな声で近所に聞こえるような感じで、
うん、
ずっと追っかけられたこともあります。それでもますますちょっと私、実の弟とはいえすごい物も言うのも嫌なんですけど、母親を見なければいけないので、
うん、
食事を持って行ったり、その温泉に連れて行ったりしています。
はいはい、
そういう状態が続いてるんですが、
はい、も
うこれずっと続いていってどこまで行くんだろうって自分で思います、
うん、
そして、
はい、
もう私はもう自殺したら楽になるかもと考えたりもします、
はいはい、
でも今はちゃんとしてますから自殺はしません、
はい、
でも将来はそうなるんじゃないかななんて考えたりもします、
はい、
それでもう弟や母親と付き合いを拒否できないか、子供は親を見る義務がありますよね、
はい、
どこまで見ればいいんですか？そういうことを知りたいんです。
はい、
はい、
ちょっと伺いますけど、ギャンブルっていうのはどの程度ギャンブルしてるの？要するにそのお金があれば必ずギャンブルに持ってっちゃうと。
はい、母親の年金が出るとその日のうちにも
そのうちにそれを持ってっちゃう、
はい、はい、
じゃあこれはもうギャンブル依存症というふうにあなたは考えているわけですね。
そうですね、多分そうだと思います。
はい、でイライラしてるって言いましたよね。
はい、
それがいつもイライラしてるわけ？
負けた時はイライラしてるんじゃないかと思われます。母親の前でもイライラしてる時があります、
うん、そう、母親の前でもイライラして、帰ってきてもイライラして、それはあなたの解釈でしょ、はい、負けたらイライラしてるって、
はい、はいはいはい、そうです。
ギャンブル依存症っていうのはね、負けても勝ってもイライラしてるんです。
はあ、
もうね、なんていうのかな、 Win or lose You are unhappy っていうのがギャンブルです。でここまで来るとギャンブル依存症なんですよ、
はい、
ですからおそらくもうギャンブル依存症になっていてね、
はい、
勝つか負けるかはもう関係なく、もうイライラして不幸な人なんじゃないですか、54歳の
時。はい、そうですね。
じゃあまずですね、はい、専門の弁護士の先生に伺って、はい、あとそれからちょっと僕の方からアドバイスをしますけれども、
はいはい、
今日はスタジオに弁護士の高中雅彦先生がいらっしゃっているので、
はい、
伺ってみてください。
はい、
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、あのね、親子の扶養の義務についてはね、
はい、
法律はお互いに扶養の義務があるとしか書いてないんですよ。
はい、
何をするかについては一切書いてない。
は
で、扶養のやり方についてはそれぞれ自分の身の丈に合った つまり自分の方のね、すべての事情、収入状態とか健康状態とか、
はい、
それを全部勘案して、身の丈に合った扶養する義務がある。身の丈ってことはもちろん法律にはありませんけれども、分かりやすく言うとそういうことなんですよ。
はい。
だから親子の縁を切るとか感動するとかってよく言う言葉ではあるんだけども、
はい、
そんな制度はないんですよ。
はあ。
親とこの間はもう血でつながってますからね、扶養の義務は切りようがないんです。
はい。
ただし自分の全財産投げ売って、自分の健康を投げ売って、自分の命を投げ売ってまで扶養しなさいとは書いてないわけです。
はい。
自分の身の丈に合った形でやりなさいと、こういうわけですよ。はい。だから拒否できるかって言われますとね、
はい、
拒否できっこないわけです。
はあ。
そういうことなんです。で、少し聞かせてくださいね。
はい。
今お母さんもいくついらっしゃる？
86歳です。
86歳。
はい。
1週間に1回温泉連れてってあげてるんでしょ？
はい。
お母さん、じゃあその温泉行くの楽しみにしてるんだ。
あまり感謝の気持ちは子供が言うのはなんですが、一切口にしません。当たり前という態度が見受けられます。
あなたの兄弟聞きますけど、弟と2人ですか？
いや違います、姉が1人います。
お姉様がいらっしゃる。3人兄弟ですね。
はい。4人いましたが1人亡くなっています。
あ、亡くなってらっしゃるのね。
はいはい。
で、お母さんにしてみれば4人娘のあなたは真ん中だ。
はい。
で、お姉さんも温泉に行くときにはお手伝いされてんの？
嫌がって一切母親の面倒はありません。
なんで？
何かあったんでしょう、母親との関係で。
あなたは
と推測します。うん。私は別にあれはないと思うんです。いい。はい。
でもあなたに対してありがとうはないんですか？
はい、姉が大好きです、母親は。
何、その面倒見ないお姉さんが好きなの？
はい、価値観がすごく共有できて、おしゃべりをどんどんします。
だってお姉さんは嫌がってるんでしょ？
はい。だからちょっと不満みたいです、母親が。でも可愛いです。お金がないからね、あの子はお金がないからって言って心配しています、姉のことを。
失礼だけどちょっとあれだね、ご兄弟3人いらっしゃる、まあ、1人お亡くなりだけどね。
はい。
ご兄弟仲はいいんですか？
弟と母親と姉はすごい仲がいいんですけど、私だけちょっと違いますよね。
あなただけ外されてんの？
はい、そんな感じです。
子供の時からあなたが外れてた？家族の中では
外れてましたね。勉強ばっかりしてないしょうがって、いつもある時学校行って、はい、当てられて本ページ開けたら破られてました。
誰に？
姉に。これはって読めないんで、もうびっくりした。そこまで憎いのかなと思って、母親も一緒になって勉強ばっかりすることをすっごく怒っていました。
あなたは大変にあるか、ご兄弟の中では勉強ができたんだ？
はい、そうです。だからすっごく高校行く時も母親からよく言われました。働いていくら入れてくれるのって言われましたけども、強引に行きました。
だって授業料はお母さん出してくれたんでしょ？
奨学金かなんか。
でもその奨学金やるにしたって、それで全部賄えはないわけだから。
はい、はい。まあ母親は出してくれました。
あなたあれだな、親とね、
はい、
他の2人の兄弟をあなたの方でなんか遠ざけてるっていうか、逆に言えばなんか憎んでるようなとこないんですか？
ありますね。もう全く嫌です、人間として。
どうして？
もう私は真面目に生きているのに、なんで真面目に生きていない人の犠牲になるんですか？おかしいんじゃないですか？
そう思っちゃうんだ。
真面目に生きている人間が、なんで3人とも金金金って逆に揺するみたいな感じにされて、なんで私が犠牲になるんですか？おかしいじゃないですか、世の中。真面目に一生懸命コツコツ努力して、私はまあまあ生活できるようになったと思うんです。小さい時から一生懸命、とにかく勉強すれば道は開けると思って、一生懸命黒板に向かって先生の顔ばっかり見上げて、
はい、
ずっと生きてきました。先生の言う通り。それでそれがなんで犠牲になるんですか？
あなたはずっとそういうふうに、この他の兄弟、それから親からもこう阻害されてるという意識でずっと来てるのかな？
はい、少しありますね。
あ、いや少しどころか。だって今日のご相談はね、
はい、
弟を飛べるにはどうしたらいいか、それから扶養はどこまでやったらいいのかっていうご相談だったんだけども、
はい、
お話伺ってると、むしろ今の私の置かれてる状況を少しでも良くするためにはどうしたらいいのかっていうご相談じゃないですか？カットちょっと悪いですか？
あのね、あなた、私がこんなに真面目に生きているのに、なんで私が犠牲にならなきゃならないのよと。
そうです。
なんでだと思いますか？
わかりません。
あなたお母さんとお姉さんと弟、はい、どう評価してますか？
評価するに値しない。
軽蔑してますね。
はい。
お母さんも弟もお姉さんも軽蔑しています。
はい、もちろんです。
なんでそんなに軽蔑するんでしょうか。
真面目に生きていないからです。自分で自分の自身を処理ができないからです。他人に迷惑ばかりかけるからです。
他人に迷惑、まあギャンブル依存症になった弟さんはね、別としてお姉さんもやっぱりそうやって迷惑かけてるの。
はい、そうです。
お母さんも迷惑かけてるわけ。
はい。
その迷惑かけているというふうな理由をつけてるけど、要するに紙くずのようなくだらない人間だと軽蔑してる。
そうです。はい、そうです。
人間のクズと思ってるんでしょ。
はい、思っています。
なんでそこまで人間のクズとまでね、そこまで激しく思ったかということ、はい、
やはり私が受けたいろいろな精神的なものとか、それから周りの人たちに迷惑かけて頭を下げて、私が涙を流しながら他人に頭を下げるっていう辛さ、それがもう許せません。
でそれはお姉さんとお父さんと母親の方はそう感じてるからしか
感じてないです。
感じてないよね。
はい。
ね、ちょっとあなた驚くかもしれないけど、絶対違うって反応しないですね実は今言ったように母と姉と弟は人間のクズだと激しく言いました。
はい。
実はあなたはあなた自身を人間のクズだと思ってるんです。
わかりません。
お父さんかお母さんかお姉さんか、はい、誰だかわからないですけれども、
はい、
あなたすごい軽蔑されて深く傷ついたことないですか。
あります。
誰今言ったうち。
母親です。
お母さん。
はい。
お母さんにね、お前は人間のクズだって言われたんですよ。その言葉かどうだかは別として。だけどそれをあなたは受け入れられないんですよ。
はい。受け入れられません。
受け入れられないよね。
はい。
その受け入れられない時にどういうふうにそれを持ちこたえるかというと、
はい、
姉であれ弟であれ誰でもいいんですけど、お前は人間のクズだっていう他人に向かって叫ぶことでその気持ちを維持するんです。人はね、必死になって自分を守ろうとするときに相手に向かってお前は人間のクズだって叫ぶ。そうすると自分の気持ちが楽なんですよ。あなたお姉さんと弟とお母さんを軽蔑してるのはその自分の気持ちを楽にするためなんですよ。もうあなた持ちこたえられないの。だから今何をしなきゃいけない。
心の処理ですか。
心の処理って、私はそんな人間のクズではないということをはっきり自分に自覚させることですよ、
うん、
そうすると周りの人間関係も改善してきます。あなたの苦しみも和らいでいきます。
ではどうしたらいいんですか。
いや、だから私はそんな軽蔑すべき人間ではないと、あなたは人間のクズだと言った人が間違えているんだと、
うん、
だってあの人は人間のクズじゃないでしょ。
はい。
だけ立派に頑張ってきたんだから。
はい。
そうでしょ。
はい。
だから自分に誇りを持って
独立さえで誇りを持って今さらもう疲れました。
疲れるよね。疲れるけれども、あなたよく60歳まで生きてきましたよ。そりゃこれだけやられたらおかしくなります。でもあなたはとにかく立派にまだね、子供は親をどこまで世話したらいいんでしょうかっていうようなまともな議論ができてるんですよ。あなた素晴らしいんだよ。これは自分がどれくらい偉大だかっていうことはあなた自分で気がついてないの。
まあ、偉大ではないですけど。
いや偉大です。いやいや、そこで
引いちゃ、少しは認めてもらってありがたいです。
あのね、そこで引いちゃダメ。偉大です。人間のクズだと叫ばれながらもまともに60まで生きた人は偉大です、は
い、これはました、
うん、まともに
ありがとうございます。
まともに受けなきゃダメですよ。
はい、
よろしいですね。
わかりました。はい、
はい、失礼します。お前は人間のクズだと叫ぶ人は誰か私を助けてと叫んでいるんです。